の広報藤沢第1828号2026年令和8年7月25日号編集発行藤沢市広報シティプロモーション課郵便番号 251-8601 藤沢市朝日町 1-1 電話04662511111ファクス04662455928発行日毎月10日と25日ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp藤沢市コンタクトセンター藤沢市へのお問い合わせはこちらへ04662511111午前8時から午後9時年中無休それ以外の時間は04662511114防災行政無線の内容は電話で聞くこともできますテレフォンガイダンスサービス050-5536-7060声の広報藤沢では2025年8月から試験的に音声の一部でテキスト読み上げソフトボイスボックスメモの AI 音声を使用しています市民センター電話番号なお障害学習事業についてのお問い合わせは目次番号27市民センターの障害学習事業でご案内しますむつ愛市民センター 81-6677 片瀬市民センター 27-2711 明治市民センター 34-3444 五所見市民センター 48-1002 遠藤市民センター 87-3009 長後市民センター 44-1622 辻堂市民センター34-8661 全業市民センター 81-4431 湘南大場市民センター 87-1111 湘南台市民センター 45-1600 鵠沼市民センター 33-2001 藤沢市民センター 22-0019 村岡市民センター 23-0634紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作藤沢市録音奉仕会協力藤沢市展示図書館2026年7月1日現在の推計人口は44万205人世帯数は205,374 世帯です。2. 目次
1. 関東アナウンス 2. 目次
3. 江ノ島灯籠2026 4. 特集8月2日は空き家ゼロにの日空き家対策で地域を豊かに5. 藤沢市暮らし応援カードが届いていない方へ 6. 市役所来庁舎用駐車場の入出庫方法などが変わります 7. 市民会館エリア再整備プロジェクト市民参画ワークショップ藤沢アワースタジオ2026 8. パブリックコメントを実施します9. 地域活動講座クラフトビールがつなぐ人と街 10. 障害のある方などへ各種手当のご案内 11. 納期限は7月31日金曜です12. 北消防署地域交流イベントずぶ濡れ注意報発令中 13. 国民健康保険限度額適用認定証と 食事代の減額認定証の交付。14、こんなトラブルにご用心。タスク、簡単な作業で稼げると謳う副業サイトにご注意。15、地産地消講座、収穫体験第4弾。16、YA 講演会、新しい自分に出会う、ハッシュタグ、10代向けメイク紹介。17、シルバー人材センター、植木剪定作業の申し込み。18、藤沢プログラミングミッション2026。19、湘南台ファンタジア、ステージ出演団体、ダンスパフォーマー、フリーマーケット出展者を募集します。20、教育文化講演会、探求する心を育てるために。21、藤沢市園芸用施設、被覆剤張り替え事業の補助金申請を受け付けます。22、がん検診、健康審査を受けましょう。23、2025年度情報公開、個人情報保護制度の運用状況。24、藤沢の果物。25、広報藤沢プレゼントコーナー。26、カルチャー。27、市民センターの障害学習事業。28、スポーツ。29、暮らしの情報ガイド、お知らせ。30、暮らしの情報ガイド、催し。31、暮らしの情報ガイド、講習講座。32、暮らしの情報ガイド、募集。33、健康保険。一部 AI 音声。34、ケーブルテレビ。AI 音声。35、レディオ湘南。AI 音声。36、休日、夜間などの休館診療。AI 音声。37、同時配布物のお知らせ。3、江ノ島灯籠2026。江ノ島の伝説、天女と五頭竜にちなんだデザインなど、個性豊かな1000基の灯籠が、江ノ島島内を幻想的な雰囲気に包み込みます。海風に当たりながら、江ノ島で夕涼みをしませんか？問い合わせ、湘南藤沢活性化コンソーシアム事務局。江ノ島電鉄内、25-3525、または観光課。毎年好評の江ノ島神社のライトアップ、光の絵巻を新しいデザインで楽しめます。また、本誌も舞台となっているアニメ、青春豚野郎はディアフレンドの夢を見ないの劇場公開を記念してコラボレーション灯籠も登場します。時、8月1日土曜から9月23日、水曜祝日、午後6時から8時30分、土曜日、日曜日、祝日、8月10日月曜から14日金曜、9月22日、火曜、休日は午後9時まで。雨の時、荒れた天気の時は中止。江ノ島岩屋は午前9時から午後6時。ところ、江ノ島島内各所。江ノ島岩屋、江ノ島サムエルコッキング園は入場料が必要です。イベントの詳細は、江ノ島灯籠のホームページをご覧ください。二次元コードがあります。午後5時以降に、浴衣、ジンベエで江ノ島サムエルコッキング園に来場した方には、江ノ島灯籠限定デザインの手ぬぐいをプレゼントします。数に限りがあります。写真が4枚あります。写真1。説明。夜の江ノ島神社です。朱色の鳥居がそびえ立ち、鳥居の奥には随神門が見えます。 プロジェクションマッピングによって建物全体が赤や青、紫や黄色など鮮やかな光で照らし出されています。その中には白いゴズ竜の姿も見えます。写真2、
アニメ青春豚野郎はディアフレンドの夢を見ないのコラボレーション灯籠です。
写真3、灯籠会場の様子です。
写真4、手ぬぐいのイメージ画像です。
写真終わり。
4、特集。8月2日は空き家ゼロにの日。空き家対策で地域を豊かに。空き家は全国的に年々増え続けています。適切な管理、空き家にしない予防、売却や賃貸による活用など空き家対策について考えてみませんか。問い合わせ、住まい暮らし政策課。空き家の問題。空き家は近年全国的に増加傾向にあり、適切に管理されていないと地域住民の生活環境に影響を及ぼす問題が発生します。空き家を放置することのリスク、建物やブロック塀などの倒壊、隣家などに危害を加える恐れがあるほか、通行人の生命に関わる重大な事故につながる可能性もあります。環境の悪化、草木の繁茂や動物の住み着き、害虫の発生で不衛生な状態となります。景観への悪影響、建物の破損やゴミの散乱などで周辺地域の景観を損ねます。空き家を適切に管理しましょう。空き家等対策の推進に関する特別処置法第5条の中で、空き家等の所有者等は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めなければならないと規定されています。所有者等には空き家等の管理者や法定相続人も含まれます。空き家バンクに登録してみませんか。空き家バンク制度とは、空き家の売却や賃貸を希望する方から提供された情報を、空き家の購入や賃借を希望する方へ提供する制度です。空き家バンクに登録した物件情報は、市のホームページの住まい暮らし政策課のページなどに掲載します。空き家の解体費用シミュレーター、事前登録や個人情報の入力は不要で、解体費用などの概算がすぐにわかります。所有している建物の解体などを検討している方は、ぜひお試しください。詳細は市のホームページの住まい暮らし政策課のページへ。二次元コードがあります。空き家の見守りサービスをご活用ください。藤沢市まちづくり協会シルバー人材センターでは、所有者に代わって定期的に空き家を見回りするサービスを提供しています。基本プラン1回あたり3000円、月単位など定期的な見回りもできます。庭の雑草の伸び具合や樹木の枝が隣接地に越境していないかなどの確認、建物の外壁や窓など敷地内の破損状況、不法投棄物の確認、ポストの郵便物の確認、回収、確認結果、報告書、写真の郵送。オプションプラン。オプションのみの申し込みはできません。庭の草むしり、除草、清掃、植木の剪定、不法投棄物の回収。申し込み問い合わせ。電話で藤沢市まちづくり協会シルバー人材センター 27-1100 へ。問い合わせの際は、空き家見回りサービスについてとお伝えください。相続した空き家を譲渡すると3000万円が特別控除されます。非相続人の居住用家屋を相続した相続人が一定の要件を満たし、その家屋や敷地を譲渡した場合、 譲渡所得から3000万円が特別控除されます。住まい暮らし政策課では特別控除に必要な非相続人居住用家屋等確認書の交付を行っています。
必要書類など詳細は
住まい暮らし政策課へお問い合わせください。申請から確認書がお手元に届くまでに2週間程度を要します。近隣の空き家でお困りの方へ。自宅などが侵害を受ける可能性がある。すでに受けている場合を含む。近隣の空き家によって自宅などが侵害を受ける可能性がある、またはすでに受けている場合は、民法上の対応策として空き家の所有者に
妨害予防請求や
妨害排除請求ができます。またすでに損害が発生している場合は
損害賠償請求も検討できます。
市では市内在住の方を対象に専門家による相談窓口を設置しています。予約など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、市民相談室、市民相談情報課、空き家などの所有者がわからない、法務局の窓口やインターネットを通じて不動産の登記事項証明書を取得することで空き家の所有者を調査できます。また自治会、町内会や近隣の方から話を聞くことで有効な情報が得られる場合があります。相続人の調査が必要な場合は弁護士など専門家へご相談ください。隣の空き家などから樹木の枝がはみ出してきた。
越境した枝の切除については、
2023年4月の民法改正により、下記の条件のいずれかを満たす場合に、越境された土地の所有者が枝を切ることができるようになりました。条件、所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず、2週間程度の期間内に切除しないとき、所有者やその所在地を知ることができないとき、急迫の事情があるとき、なお、越境した枝はその所有者に切除してもらうのが原則です。市での対応、近隣の方からの通報などを受け、現地調査を行った結果、空き家が適切に管理されず、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす場合は、必要に応じて、所有者などを調査した上で文書などで通知します。また法令に基づき改善の働きかけや指導などを行い、所有者自身による改善を促します。
5、藤沢市暮らし応援カードが届いていない方へ。企画政策課、物価高騰対策として全世帯に配布している1枚5000円分の藤沢市暮らし応援カード、利用期限は11月30日月曜が届いていない方は、10月30日金曜までに藤沢市暮らし応援カード事業コールセンターへご連絡ください。藤沢市暮らし応援カード事業コールセンター、 050-3816-5365、土曜、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。送付対象は2月1日時点で本市の住民基本台帳に登録されている方です。詳細は市のホームページの企画政策課のページへ。二次元コードがあります。6、市役所来庁舎用駐車場の入出庫方法などが変わります。管財課、8月1日土曜から市役所来庁舎用駐車場、朝日町駐車場の運営事業者と運営方法が変わります。利用料金、一般利用料金は新事業者パートナーの料金体系となります。市役所に用務で訪れた方への2時間までの無料措置に変更はありません。入出庫駐車料金精算方法、入出庫方法が
カメラでナンバープレートを読み取る車番認証カメラ式に変わります。駐車場内の事前精算機で車両ナンバーを入力し、精算を済ませてから出庫してください。市役所に用務でお越しの方へ、事前精算機で必ず駐車証明書を発行し、用務先の窓口へお持ちください。窓口で駐車サービス券をお渡ししますので、
事前精算機で認証させてから精算してください。
カーシェア駐車位置、ハローワーク藤沢の隣の公用車駐車場内に変更となります。7月28日火曜から8月上旬に駐車場で工事を行います。期間中も利用可能ですが、駐車場や周辺道路で混雑が予想されます。来庁の際はなるべく公共交通機関をご利用ください。詳細は市のホームページの管財課のページへ。二次元コードがあります。7、市民会館エリア再整備プロジェクト、市民参画ワークショップ、藤沢アワースタジオ2026。市民会館エリアの再整備プロジェクトについて、新施設でやってみたいことや新たなことに取り組みたくなる環境などを対話やワークを通して一緒に考えてみませんか。時、内容、8月21日金曜午後6時30分から9時、インプット体験ワーク、8月29日土曜午後1時30分から4時30分テーマ対話、みんなで企画、ところ市役所本庁舎、定員20人抽選、抽選結果は応募者全員に8月7日金曜にお知らせします。費用無料。申し込み7月17日金曜から市のホームページの企画制作課のページから。問い合わせ企画制作課。二次元コードがあります。
8、パブリックコメントを実施します。講演課、ファクス 50-8439。実施する案件、藤沢市パークマネジメントプラン案、案の閲覧、8月3日月曜から講演課、市役所総合案内、市政情報コーナー、各市民センター、各講演管理事務所、大場城址公園、辻堂南部公園、秋葉台公園、八瀬公園、下土棚遊水地公園、長久保公園、遠藤笹久保谷戸公園で閲覧できます。市のホームページのパブリックコメントでもご覧になれます。意見などを提出できる方、市内在住在勤在学の方、市内に事業所などを有する方、その他利害関係者、意見などの提出方法、9月2日水曜必着までに案をご覧になった上で、市のホームページのパブリックコメントからまたは任意の用紙に必要事項を書いて、郵送、ファクス、持参で講演会へ。意見などは電話では受け付けません。また提出された意見などの原稿は返却しません。意見などに対する考え方の公表、受け付けた意見などは類型化し、市の考え方を付して公表します。個別には回答しません。9、地域活動講座、クラフトビールがつなぐ人と町、障害学習総務課、市内のクラフトビール醸造所、オーラブリューイング代表の大浦誠氏が、クラフトビールの魅力や地域に根ざしたブルワリーの取り込みなどを紹介します。時、8月22日土曜、29日土曜午前10時から正午、全2回、ところ、オーラブリューイング醸造所ほか、対象定員
すべての回に参加できる方20人、抽選。抽選結果は応募者全員に E メールでお知らせします。費用無料。29日のみ有料でクラフトビールの試飲があります。申し込み、8月6日木曜必着までに市のホームページの電子申請から、または E メールで、件名クラフトビール、郵便番号、住所、振り仮名付き氏名、年代、電話番号を明記して、障害学習総務課へ E メールアドレス fj1-manabi@city.fujisawa.lg.jp 二次元コードがあります。10、障害のある方などへ各種手当のご案内。障害者支援課。障害のある方は、障害者手帳の等級などに応じて、手当を受給できます。次の各要件に該当する場合は、申請してください。すでに受給、支給停止を含む、している方は申請不要です。申請方法や支給時期など詳細は、市のホームページの障害者支援課のページへ。障害児福祉手当。対象、次のいずれかに該当する20歳未満の重度障害児で常に介護を必要とする在宅の方。身体障害者手帳1、2級の一部の方。療育手帳A1 の方。知能指数20以下の方。精神障害者健康福祉手帳1級の一部の方。重複障害で常に介護が必要と認められる方。支給額。月額16,560円。特別障害者手当。対象。20歳以上の障害者で、障害者手帳1級程度の障害が2つあるなど、著しく重度の障害があるため、常に特別の介護を必要とする在宅の方。支給額。月額34,500円。神奈川県在宅重度障害者等手当。対象、基準日、支給年度の8月1日時点で6ヶ月以上県内に継続して在住している方で、丸あ、丸い、どちらも該当する在宅の方。丸あ、次の要件のいずれかに該当する方。身体障害者手帳1、2級と、療育手帳 A1、A2、B1 の2つをお持ちの方、または知能指数50以下の方。身体障害者手帳1、2級と、精神障害者保健福祉手帳1級の2つをお持ちの方。精神障害者保健福祉手帳1級と、療育手帳 A1、A2 の2つをお持ちの方、または知能指数35以下の方。身体障害者手帳3級と精神障害者保健福祉手帳1級及び療育手帳 B1 の3つをお持ちの方、または知能指数50以下の方。障害児福祉手当、または特別障害者手当を受給している方。丸い、64歳までに次のいずれかに該当する方。障害者手帳の交付を受けている方。知的障害の判定を受けている方。障害児福祉手当、または特別障害者手当を受給したことがある方。支給額、年額6万円。申請期間、8月3日月曜から9月10日木曜。藤沢市障害者福祉手当。対象、市内在住の20歳未満の方、または個人市町村民税が課税されていない20から64歳の方で、次のいずれかに該当する方。身体障害者手帳1から3級の方。 療育手帳 A1、A2、B1 の方、または知能指数50以下の方、精神障害者保健福祉手帳1、2級の方、支給額、月額4000円。市のホームページの電子申請からも申請できます。二次元コードがあります。藤沢市重度心身障害者介護手当。対象、次のいずれかに該当する市内在住の4から64歳の障害児者、介護保険サービスを受けている方を除く、を介護している方。訪問による認定調査があります。6ヶ月以上寝たきり、またはこれと同様の状態にあり、常に介護が必要な1、2級の肢体不自由、内部障害、視覚障害の身体障害者手帳を持っている方、視覚障害の場合は未就学児のみ、療育手帳 A1、A2 で常に介護が必要な方、支給額、月額7000円。マイナンバーカード、通知カードについて。障害児福祉手当、特別障害者手当、神奈川県在宅重度障害者等手当の手続きには、マイナンバーカード、または通知カードが必要です。マイナンバーカードの住所、氏名などの記載に変更がある場合は、変更手続きが必要です。通知カードの記載事項に変更がある場合は使用できません。マイナンバーカードの申請手続きが必要です。11、納期限は7月31日金曜です。固定資産税、都市計画税、土地、家屋、固定資産税、焼却資産、第2期。国民健康保険料普通徴収第2期、後期高齢者医療保険料普通徴収第1期、介護保険料普通徴収第2期の納期限は7月31日金曜です。納期限内に納めましょう。納期限を過ぎると延滞金が発生することがあります。納付方法、口座振替、コンビニ、スマホ決済、PG ほか。問い合わせ、固定資産税、都市計画税の納付、納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、保険年金課、介護保険料、介護保険課。12、北消防署地域交流イベント、ずぶ濡れ注意報発令中。北消防署、45-8181。時、8月8日土曜、午前9時30分から11時30分。荒れた天気の時は中止。ところ、消防防災訓練センター、石川3417-1。内容、消防体験ゾーン、放水体験、消防車両展示。ずぶ濡れゾーン、暴風体験。お楽しみ。富士キュン来場ほか。申し込み不要。駐車場は使用できません。睦会日大前駅から無料シャトルバスを運行します。詳細は市のホームページの北消防署のページへ。13、国民健康保険限度額適用認定証と食事代の減額認定証の交付。保険年金課、限度額適用認定証。国民健康保険の加入者が入院・通院の際にあらかじめ限度額適用認定証の交付を受け、資格確認書などとともに医療機関に提示すると、一つの医療機関での支払い金額、保険診療分が自己負担限度額に抑えられます。保険料の滞納がある世帯で69歳以下の方には発行できません。限度額適用標準負担額減額認定証。市民税非課税世帯で国民健康保険の加入者はあらかじめ
限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受け、資格確認書などとともに医療機関に提示すると、一つの医療機関での支払い金額、保険診療分が自己負担限度額に抑えられ、標準負担額、入院時の食事代も減額されます。なお、過去12ヶ月の入院日数が91日以上、
長期該当の場合は再度申請することで、翌月から標準負担額が
さらに減額されます。保険料の滞納のある市民税非課税世帯の69歳以下の方は、標準負担額のみが減額される
標準負担額減額認定証となります。
申請について、現在発行している認定証の有効期限は7月31日金曜です。8月以降も同認定証が必要な場合は改めて申請してください。70歳以上の方で自己負担2割の市民税課税世帯の方、課税所得690万円以上の被保険者、同世帯の被保険者は、同認定証が不要のため申請は不要です。申請先、保険年金課、または各市民センター、石川分館、藤沢、村岡を除く。手続きに必要なもの、藤沢市国民健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの医療保険の資格情報のいずれか、入院期間のわかる領収書など、市民税非課税世帯で過去12ヶ月以内に91日以上入院している方、マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるものと本人確認できるもの。
14、こんなトラブルにご用心。タスク、簡単な作業で稼げると謳う副業サイトにご注意。事例、 SNS で動画を見ていいねを押すだけで報酬を得られるという広告を見てメッセージアプリ経由で申し込んだ。指示通りタスクをこなし数百円の報酬を受け取ると、
もっと高額な報酬が得られるタスクに誘われた。
4人1組で同じデータを入力すると、事前に支払った1万円に報酬の数千円がプラスされて振り込まれた。次に3万円を支払ってデータ入力すると、あなたのミスでチーム全員が損をしたと処理費用を請求されて応じてしまった。それから次々と請求された費用は総額数十万円になり、自分の報酬を引き出す費用まで請求され、騙されたことに気がついた。トラブルに遭わないために、簡単に稼げることを強調し副業へ誘引する SNS の広告は詐欺の可能性があるので、鵜呑みにしないようにしましょう。最初に少額の報酬を得ることで信用してしまいがちですが、そのうち様々な理由でお金を要求されるので注意が必要です。問い合わせ、消費生活センター、ファックス508409、午前9時から正午、午後1時から4時。
15、地産地消講座、収穫体験第4弾。農業水産課、農産物の収穫体験と生産者との交流を通じ、藤沢市の農業生産から流通までを学べる講座です。今回は、藤沢さんの米と旬の野菜を収穫します。時、9月19日土曜午前9時30分から11時30分。ところ、大葉の畑。講師、種をまく人、川島美智子氏ほか。対象定員、市内在住の方20人。2026年度初受講の方優先、抽選。一組5人まで、小学生以下は保護者同伴。費用2500円。申し込み期限、8月13日木曜。申し込み方法など詳細は、市のホームページのイベント情報へ。
二次元コードがあります。
16YA 講演会新しい自分に出会う、ハッシュタグ10代向けメイク紹介。 YouTube での配信なども行っている美容クリエイターの水越美里氏が初めてのポイントメイクやフルメイクについて解説します。時8月22日土曜午後2時から4時、ところ総合市民図書館、対象定員中学生から19歳の方50人、市内在住の方優先抽選。申し込み7月25日土曜午前9時から8月8日土曜に市のホームページの電子申請から。問い合わせ総合市民図書館 43-1111、 二次元コードがあります。